さんこんにちは、こんばんは。ビアギクドット JP のダッチョです。ビール好きアーティストとお送りするデッドバッドドリンキングアーティストファイル、今回のゲストはパーシビランスのギタリストのボブさんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。早速乾杯。
乾杯。
乾杯。
もうさない。
本日アンテナアメリカ横浜店、例の地下のあそこでお送りしております。さて、いきなりなんですけど、
はい、
ちょっとパーソナルなことから、
はい、
ボブさんってもともとアメリカに住んでるっていうのを知ってたんですけど、はい、具体的にいつ頃からアメリカに住んでたりとかって聞かせてもらえたりできますか？
はい、もちろんです。アメリカに住んでたのは2回に分けてあって、で今僕40歳なんですけど、7歳から10歳までロサンゼルスに住んでました。で一瞬日本に帰ってきて、でまた中学校2年生で、オハイオ州に今度渡って、でオハイオ州で、高校行って、で今度はニューヨークに移って、でこれ全部親父の仕事のケツついていったから、あのそういうあの移住をしてたわけなんですけど、
はいはいはい
はい、で結局僕は18の時に親父がもう日本に帰るという話になって、家族全員帰るっていうことになって、で俺はまだちょっとアメリカで住んでいたいなと。で結局アメリカの大学行くことにして、で学費が続かなくなってプータローやったりとかもしながら、で、まあ、27歳までは、アメリカにいました。
結構長いですね。で
2008年まではアメリカにいましたね。
あ、本当ですか、はい、わあ、2008年、僕が初めてアメリカ行った年ですね。
あら、そうですね。まあそれはあとはもう日本のサラリーマンをずっとやってるわけなんですけどね。
ああ、なるほど。なんかよく聞く帰国子女の方の感じとまたちょっと違った、
ちょっと違うと思いますね。
感じですよね、うん、何回かに分けて違う地域もなんか根付いて住んでるっていう感じの、
そんな感じでしたね。
すげえな。
いやいやいや、やっぱ一番ニューヨークが楽しかったかなって思って、でやっぱ音楽とか真剣に出会えたのもニューヨークだし、
はい、
まあビールの美味しさを分かったっていうのもニューヨークだったし、
じゃあ今のバンド活動のやっぱ軸っていうのはそのニューヨークでのその生活とかそういうところにもからも影響とかはかなり、
ああもうありますね。やっぱり音としてもやっぱりニューヨークの音を出したいなと思っていて、でまあ当時僕もニューヨークに住んでた時にちょこちょこデスメタルバンドやってたりとかして、
うんうんうん、
で周りには結構有名なデスメタルバンドたちもいて、まあ、僕が住んでたところはニューヨークの北部なんですけど、
はい、
でそこには、まあ、スキンレスの筆頭にウェイストフォームだとかトラウマサイドとか、
うんうん、
まあ、トロイ大場にデスメタルシーンも結構活発だったところだったんですよ。で何回もライブ見に行ったりとかして、で、まあ、その時に好きだった音を、まあ、今ハードコアバンドやってるんですけどね、そこで再現できたらなって
感じですね。はいはい、いいですね。なんかそのなかなかこう長くバンドやってる中でどんどんこう年を重ねていくと、そういう経験であの時の音出したいみたいな感情ってなんかどんどん薄れていくと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
やっぱりそれだけ強烈だったんだなっていうのはもうなんか想像するだけで、なんか、
まあ、強烈でしたね、うん、どれだけヘビーな音を出すかっていうのばっかりみんなやってたんだよ、あの時は。だから僕今マーシャル2000っていうアンプをメインに使ってるんですけどね、
はいはい、
20年前にそれをゲットしてから全く同じ設定で弾き続けてるんです
ね。ああ、そうですよね、うん、20年前ぐらいですもんね、出たの、うん、いやすごいな、もはやオールドスクールなんですかね。
ですね。あの当時は最新だったんです、
ね、最先端ですよね、
うん、まあ、今何ですか、 JBM っていうのが一番新しいんですかね、マーシャルだと。
なるほど。 じゃあそのアメリカの、在住時からそもそもビールを初めて飲んだ時って覚えてますか？
ビールを初めて飲んだ時ですか？
もうそのどういうビールとかじゃなくて、
じゃあまあ親父に舐めさせてもらったっていうのが覚えているのがシエラネバダっていうビールで、それがすごく印象に残っているっていうのがありますね。何度かね、なんかアサヒスーパードライとかも舐めさせてもらったりとかしてたんですけど、
はいはいはいはい、
シエラネバダを舐めさせてもらった時すごく苦くて泣いてしまった覚えがあって、それ以来ビールって怖いんだなって、美味しくないんだなって思っちゃって、
で、
まあ19ぐらいになって、やっぱりアメリカだと21歳から飲みるんですけど、
そうですよね、
まあ、19ぐらいになるとちょっと悪さをしてちょっと飲み行きたいなみたいなことになってその時にね、シエラネバダが頭をよぎるんですよ。
はいはいはいはいはい、
あのまずいの飲みでもその頃アメリカで流行ってたのクワーズライトとか、もう本当味がしないビールばっかりだったんですけど、まあそれはこれだったら俺でも飲めるわで、まあそこから入っていったんですよ。
はいはいはい、
クワーズライトとかミルワーキービースとかもクソみたいなビールになったんですけどねでやっぱり味もしなくて美味しくないんですよ、はい、でだんだんこうより刺激を求めていくじゃないですか、
はい、
でそこでまたじゃあシエラネバダ今飲んだらどうなんだろうなって飲んでみたらすごく美味しかったんです
ね。ああ、もうそこで分かっちゃったんですね。
分かりましたね。あ、ペールエールってこんなに美味しいんだ。
なるほど。
はい、それが僕のビールとの出会いですかね。まあシエラネバダにぶっ飛ばされて、その後シエラネバダについていった
いや、アメリカンビール好きとしてはもうビアエリートですよ、本当に。いやいやいや、羨ましい。クソみたいなビールいっぱい飲んでますからね。確かに多いですよね、クソみたいなビール本当に。
まあでもそれ良くも悪くもそのビールの種類がやっぱアメリカは多いんで、
うん、
はい、どんな味もあるんだなっていうのがありましたね。モルマート行ってもらってクワーズライトあってもね、シアネバラとかラビニータスとかあったりとかしますからね、はいはいはい、最近だとファットタイヤとかもあるから
、うん、今でこそ日本でこういろんなビールって飲めると思うんですけど、うん、やっぱり当時住んでた頃からアメリカではもうなんかすごいめちゃくちゃビールがある状態っていうのは割と身近にあった感じ
ですか？ありましたね。もうスーパー行ったらビールのセクションの間すごいもうあの数がありましたね。当時よく飲んでたのはやっぱりシエラネバダと、まあ金がなかったんでやっぱ安いビールも買っちゃったりとかするんですけどね。まあこうやって社会人になって普通にビールが飲めるようになったからいろいろ手出すようになったんですけど
なんかね、そこもちょっと一つ考えなきゃいけない個人的なテーマで、
はい、
やっぱりお金かかるじゃないですか、
うん、かかりますね。
そう、日本でこういうの楽しもうと思うと、うん、でもやっぱりお金を稼いでる人じゃないと進めにくいみたいなのもやっぱり正直あったりして、
ありますね、
うん、だからそこをどうしようかなっていうのをすごく考えてるんですよ。
まあ僕はそれで始めたのが自分でビールを作っちゃうっていうのをやってたんですけど、
これは P 案件ですよね。
P 案件かね。
まあ全然いいですけどね。
アルコール度数が 0% という程度で作ってますのでまあでもアメリカ住んでる時からホームブリューイングって結構好きだったんで。
あ、やってたんですか？
やってました。
あ、それはぜひ聞きたいですね。
まあでもそんな大したことやってなくて、もうモルト缶が売ってるってで、
ああそうですよね、日本でも売ってますよ普通に。
売ってますか、うん、モルト缶とあと自分が好きなイーストとホップはもうペレットでなんかキャットフードでやってるんで、はいはいはい、
キャットフードですね、うん、ペレット
で、それになんか自分が好きな感じのも適当に配合して、まあ、殺菌だけしっかりして、
うんうん、
温度さえ守れば必ずビッタッとしてくれるじゃないですか。
はい、
作っててある程度美味しいペールエールができるようになったんですけどね、なんかやっぱばらつきがあって、うん、たまに飲めたもんじゃないっていう感じが出ちゃったりとかもするんで、なんか高 宝くじみたいな趣味だったんですけど、まあ、それはそれで楽しかったんですけどね。
いいっすね。
まあでも日本帰ってきて、まあ、それがダメだっていうことが分かりましたので、ちょっとやってないですけど。
本当ですよね。
代わりにあのアルコール度数がゼロの蜂蜜ワインで作ってます。
ミド。
まあ元々僕大学行きながらちょっとお金がなかったんで、
はい、
あのレストランでバイトをしてたことがあるんですよ、
はい、
で、まあ、それがブリューパブで、
あ、そうなんですね、うん、
でっかいタンクがあってプシュープシュー言いながらこうビール作ってたんですよ、でそれ見ててやっぱこういうのやりたいなって思うようになって、で自分のホームビブルーインキットを買って、
はいはいはい、
すごいちっちゃいサイズですね、確か2ガロン、まあ8リッター1回いかないくらいの樽を買って、うん、あ、オンラインにも出てくると思います、あのミスタービアドットコムっていうところでなんかチャッチッって言ってるんですけど、はいはい、それで作り始めた。
ガラスっすか。
それはプラの遮光ダルになってるんです。
うん、
はい、
遮光
最近まで使ってましたけど、いいですね、ついにあのフォセットのところバツッと折れちゃって使えなくなっちゃいました。
うちにもキット一式ありますけど、いります？
でどれぐらいでかいやつですか？
ペットボトルで、
ペットボトル
ウォーターサーバーの、はい、あれあるじゃないですか、 あれぐらいですね。
あ、なるほど。
うち多分マジで一式ありますよ。その線やるやつもあるし、
座線機もある、
ファーメンターのそのペットのやつもあるし、うん、あと寸胴も18リットルくらいの
冒頭煮込むやつだ。いや、ちょっとまた作りたいなと思いますけどね。ちょっと
あんまりも
ね、ギターやらうちの嫁さんが怒るな。あんまり安すぎると。
そうっすよね。
まあ日本に帰ってきてやっぱり狭いんで、そういうところは、うん、やっぱりそういう機材、ギターとかもそうですし、スノーボードとかもあったりとかしますし、うん、あんまりビールを自分で作ってね、あのスペースを取るわけにはいかなくなっちゃってるんで、まあ、最近はちょっとやらないですけど、
その貯蔵用とかの、
うん、
その冷蔵設備とかっていうのはどうしてですか？
日本はないんですよ。まずいんです。あの、まあ買ったらええんですけど、
うん、
ちょっとだから真夏とかはもうどうしても頭痛くなるようなビールができちゃうんで作んないんで。
ああ、なるほどなるほど。
そう、あの常温でしか作らないか、もうほんと春秋にちょこっと作ってすぐ飲んだっていう感じしかやってないですね。それは、まあ、床暖使いながらだったらちょっとできるのかなとか考えたりしたんですけど、
うん、床暖
すげえ熱くなっちゃう、
うん、
ちょっと難しいな。だからもうちょっと安定してるミードの方が楽ちん作れるか、それやってます
ね。やっぱツイッターとか拝見してると、結構料理から何から何まで、
ああもう、
ね、結構自分で何でも作っちゃうっていう感じですよね。
そうですね。まああの料理人だったんで、あの料理人っていうのはそのニューヨークのブルーパブでバイトしてた時ですけど、ある程度のことは全部自分でやっちゃいますね。
いや、素晴らしい。
なんかこういう、なんていうんですかね、科学的なことが好きなんです。別に科学を専攻してたわけじゃないんですけど、
はいはいはいはい、
こう何かを出して何かをやるとこうなるっていうのが大好き
なんです。なるほどなるほど。
ビールも料理も科学だと思っています。
はいはいはいはい。
こう力を加えてこう温度が変わるとこうなって、
はいはいはい、
そうなんです。
なるほどなるほど。そう考えるとバンドってどうなんですかね、科学なんですかね。
これはまあでも僕はもっとシンプルなことやってるんで、
はいはい、
原始的だと思いますかね。あのハードコアバンドだからって思うんですけど、もしテクデスとかやってるんだったらそれは科学なのかもしれないですけど、
あのメンバーさんのそれぞれの個性であったりとか、
うんうん、
その方向性だとか熱量とかもまた様々じゃないですか。
そうですね。あ、でもそれを考えるとやっぱり科学なんだなって思いますね。うん、
多分そういうとこって全バンドマンが気にしだしたらもう止まらないぐらい、
そうですね、
うん、気 気になるとこではあると思うんですけどね。
まあ意見の衝突ってそれこそ力と力をぶつかり合ってできているわけであって、それこそ科学ですよね。
はいはい。
でそれがぶつかり合って考えてる共感も全然違う形になったりするって、それは、うん、科学ですね。
なるほどね。バンドのメンバーさんとかとは結構言い合ったりはするんですか？
まあしますよ。特にうちのボーカルとドラムはガンガン言いますね。
あ、そうですか。
やっぱり自分が納得できないプレーだと嫌だし、
うん、
かといって僕はギターを弾いているんで、うん、ドラムに対してもっとこうやって叩きようとも言わないようにしてるんですけど、とりあえずぶつかるんですよ。でぶつかり合って お互いの心を読み合って、あ、こうすればうまくいくんじゃないっていうことがなんかジャムってて できてくるんですよ。
はいはいはい、大人ですね。そうそうそう、大人ですね。
絶対に、ね、あのこうやって叩けとか言わない。
なるほどなるほど、なるほどね。大人ですよ。なんか昔思い返してみればなんかこうしろああしろって結構言う場面見てたななんて思っちゃって、
うん、いやまあ僕も昔やってたバンドが誰かが曲を作ってきてそれ通りにやってくれって言われて、うん、
はいはいはい、はい、
でそれがすごく自分の中で納得できなかったから、だから今やってるバンドはもうそれやってきてもいいんだけど絶対レイプしてやってたんでやってるんですよ。ギター弾くのは俺だ、
うん、
だからそういうアイディアも全然ウェルカムだけども必ず自分流に崩してやるし、だからみんなでこう意見をこう四方八方から言い合ってできたものをちょっとやっていきたいなと。
うーん、
ちょっとパーシビランス入ったのが僕3年前で、その前からずっと続いてるバンドではあったんです
けど、うん、一回対バンしたことありますもん。
あ、そうです、
うん、思い返してみたら松戸かどっかで多分一緒にやってるんですけど、3年前とかの話じゃないんで、
あ、もう5年6年
とかだったと思うんですよ、ね、ただ一回やってはいるんですよ。
あ、うん、あ、そうだったんですね。そう、ダッチョさんと忘れもしないな、2017年の11月11日に新潟で一緒にやりましたからね。
そうですよね。
あの日は暑かったな。あの日はすげえ楽しかった。
そうっすね、寒かったけど暑かったっすね。
寒かったですね。まあそれ以来ですよね。
そうですね、
音楽以外にもこうやってビール飲みたりとか、
うん、だから結局僕のバンドもそんな活発じゃなかったりもするんで、
うん、
やっぱり飲んでる方が多いですよね、うん、バンドで関わるよりも。
いや、なんか振り返ってみるとやっぱりビールが好きなバンドマンって多いなって思いますね。
多いっすよね、うん、そう。
いや、これからいっぱいインタビューできるんじゃないですか。
いや、もう本当に紹介してくださいよ。
まあ多分いろいろ紹介できると思いますよ、うん、まずは東横線ユーザーで攻めてみますか。
そこはね、そこはもう行けるとこだけはチェックしてるんで。
ね、10年ぐらい前と比べてやっぱり飲めるところも多くなりましたしね。
そうですよね。で日本都内ではだと思うんですよね、うん、まだまだ。
あ、でも最近地方行ってもやっぱりうまいビールは出てきますね、う
ん、ありますあります。
なんか質がどんどん 10年前と比べ物にならないけど日本うまくなったなと思います、ね、うん、
そうですよね。
10年ぐらい前で日本が美味しかったビールって言ったら日立のネストぐらいしか思いつかなかったんですよ。
ああ、もうアメリカにいたらもうネストはもう、
ね、ネストしか
外せないとこですよね。
で日本帰ってきてやっぱネストうめえなと思いましたし、ね、
でも日本でネストってあんまり出回ってないですよね。
そうなんですよね、うん、
海外ではもうむちゃくちゃ出回ってるけど、うん、日本で見ないじゃんとか思って。
そうそう、うん、一応最近東京駅にもなんか日立のネストのバーがあったりとかするんですけど、
はいはいはい、
でそこぐらいしか聞かないですね、
うん、
確かに。あとはなんかアメリカ人ビーキのローカルなバーがあって、それアメリカ人のためになんかあのしょうがないなってお店の人が入れてくれてるとかある
かもしれないです
ね。もう一杯行きますか。はい、行きましょう。なかなかサワーです。
当ですか、
うん、いやでもサワービールを研究しまくってダッチョさんに口合うかどうかですか。
いや僕はもう酸っぱければもうもうあーってぐらい酸っぱければもうそれで、
あでもあーってなるもんじゃないかなと思います。
あ確かにあーじゃないですね。
あーじゃないです、ね、うん、わーこれすごいっすね。今ファイアストーンのココナッツスタウト、
うん、
こう飲んでますか、うん、バニラコーヒーココナッツがぐわーありますよね。
うーん、
そう最近のビールの入りってなんかビールじゃない味を出してるのが多いですよね。
おお、なるほど、興味深いですね。
なんかあのまあ僕ペールエールから入ってきてるんですけど、
はい、
で時代とともにどんどん変わっていくじゃないですか、
うん、
まあそのシエラネバダがあって、まあ80年代ぐらいから多分あれセレブレーション IPA とかもあったんでしょうけど、今だと全然苦くないじゃないですか、あれって。
ああそうなんですかね、
うん、でどんどん苦いのが出てきて、いろんなホップの品開発されてダブル IPA とかトリプル IPA と出てきたかと思ったら、今度はトロピカル IPA とかも出てきたりとかするじゃないですか。どんどんなんか今までのビールの概念を崩していくようなビールが出てきてるなって、それが最近トレンドなのかなと思います、ね、
今のトレンドというと、もうまさにヘイジー、
ヘイジーの、ね、
ヘイジーの見た目にもこう写真撮りたくなっちゃうような、う
ん、インパクトがあるような、ね、これは僕がちっちゃい頃に考えてたビールの味じゃなかったですね。
なるほど。
いやでもいい意味だと思います。あの、うん、期待裏切られた感じですね。でもなんかココナッツの味が来るから、本当なんかコーヒー牛乳飲んでるみたいな感じなんですよ。不思議なビールです。
なるほど。あったか
い。なるほど。ダッチョさんが飲んでるのがファイアーステートの、
フェアステートか。フェアステート。
サワー、
そうですね、
そう真っ赤なやつですね。さっき僕も飲みましたけど美味しかったです。
名前がね、どうしても、うん、こうユニビールとかがすごく多くなってくると、うん、たまになんかとんでもない、学校で習ってませんみたいな単語とかが出てきて、うん、読めませんみたいなそういうの結構あるじゃないですか。
あれあれですね、うん、多分ヨーロッパ系のビールとか見たら僕も飲めないと思います。
必死に調べますけどね、うん、どういう意味なんだろうみたいな。
でもボトルとかそのタイトルとか、要はあの僕らの音楽でいうなんかジャケットの部分ですからね、はい、
まさに、うん、そうですよね。アメリカンビールってやっぱりそういうとこのバラエティがすごく飛んでるというか、うん、
すごいなんかあのユニークというか、楽しませ心があって、そうラベル見てるだけでもすごい面白いですよね。
そうですよね。それこそその味の印象とか、うん、そのブルワの質とかのがやっぱり感じられるから、うん、こういうことやりたいのかなみたいな、その想像ができて面白いんですよね。実際行くのってやっぱり難しいじゃないですか、うん、いくら近所だったとはいえ。それで想像をかきたてられるもの、そしてこう実際飲んでみて、さらにあ、なるほどみたいな、なんかその瞬間がすごく楽しいって思うと思うんですよ ね。それこそあれですよね、その音楽でも最近ほらサブスクなんて言われて、
はい、
いろいろ便利にはなってるし、
事
実、僕も使ってるんですけど、でもやっぱりライブとか見て、まあ、CD 買って、
フィジカルが欲しく
なる、ね、そうフィジカル持って、あれアートワーク、あなるほどねみたいな、誰が描いたのかなみたいな、やっぱりそういうところも気にしたいわけですよね、うん、中のレイアウト誰がレイアウトしてんだとか、うん、そこじゃないですか。
そうですね、
そのアーティストの力入れてるところが、だそういうところが見えないっていうのはちょっと残念だなって思うところもあるし、うん、だそこはやっぱりビールに見習いたいというか、
そうですね、
むしろお互いですよね。
これがね、アートワークだと思います
よ。そう、アートワークを作るアーティストがいて、うん、 その中身を作るアーティストがいてっていう、
ブルーマスターがいて、
ああそうそうそうそうエンジニアがいて、そう
最高ですね。まあ音楽もそうなってくれたら嬉しいんですけどね、うん、なかなかアップルミュージックとスポーティファイが強いですよ、ああいうソニー系はね。まあだってまあじゃあ僕がアメリカにいた頃にちょっと話戻しますけど、2001年ぐらいにこうナップスターっていうのができたので、僕
あなんか聞いたことありますね。はい、
で要は MP3 で音楽みんなでシェアし合おうぜっていうのができちゃったんですよ。でそれで当時メタリカのラーズナップスターを訴えたっていうのがあって、
あだってちょっと、うん、聞くにちょっとグレーゾーンというか、
グレーゾーン、まあ、あの当時を考えるとやっぱり、あもう CD 売れなくなっちゃうのかなっていう僕思ったんですよ、
その頃から。
その頃からだってこんなに便利なものがあるのに CD 買わなくなっちゃうよなって。
はいはいはいはいはい、
まあ、音をやっぱり MP3 だからちょっと劣化してるのが回ってきたりとかして、うんうんうん、結局は買ってたりとかするんですけど、はい、今後技術が進歩していったらって考えると、うん、で僕はそれ確信になったのは、はい、iPhone が出てきて、うんうんうん、そう思いましたね。やっぱこれすごいなって。要はだってあれ何だっけ、あの iPod って出てたんですよ。 iPod の機能に電話がくっつきましたね、
はい、
あこれはもうあの CD 業界潰されてる、いずれこう電話1本でこう音楽が全部シェアされちゃうんだ。
アメリカに住んでる方からしたらやっぱり日本在住者よりはそのなんか情報みたいなの多分早かったと思うんですけど、はいはい、若干その頃からそういうの意識してたかって言われると個人的にはちょっと思い出せないですね。
あ、うん、僕もあんまり意識はしてなかったんですけど、大学で勉強してたのは IT の、
はいはいはい、
まあ、ネットワーク系の IT の、 あの勉強だったんですね、
はい、
でそういうテクノロジーとかすごい敏感になってた時期があって、
うーん
で当時ノキアの携帯電話が牛耳ってたところを、まあ、アップルがいきなり出てきたと。でみんな笑ってたんですよ、その当時なんかハードディスクになんかただなんか電話の機能と音楽がついただけでしょ、
はい、
でもそれが今
やですよね。
アマゾンとかすごいじゃないですか。もともとただ本屋さんだったんで今何でも売ってますから、ね、
そうっすね、
何でも売ってるし、だってクラウドとかもやってるわけじゃないですか、
はい、
多分アマゾンすごいっすよ僕らの作る音楽も全部アマゾンでんじゃないかなって。
もっと多角的にこうなんか商売とかそのいろんなことをやっていく方がいいんですかね。
どうなんでしょうね、まあ、音楽で食っていこうと思ったことが僕ないんで。
わかります、同じくですね、う
ん、ハードコアっていう、まあ、デスメタルのしかりだと思うんですけど、やっぱマイナーじゃないですか、
うん、
多分日本でハードコアバンドデスメタルバンドで食っていけてるバンドっていないんじゃないかな、それ単体で。
そうですね、そうですよね、うん、
アメリカでも一握りだけなので、
うん、
それこそヘイトグリードとかになったらどうなんでしょうね。多分でもそれでも質素な生活してると思います
よ。なんかそんな感じは、うん、イメージはありますね。
食っていけるけどそんなに贅沢はできないみたいな感じだと思いますよね。
でももともとそういう芯のあるこうメタルバンドって、うん、要は食っていこうと思うと多分日本もそうだと思うんですけど、うん、絶対また違う大人の意見とかがあったりとか、うん、こうしなきゃいけないとかそういうのって多分あると思うんですよね。
あれでしょ、うん、
そういうところに反発してるからこういう音楽をやってるってやっぱり信じたいんで、そこは
そう、うん、アンダーグラウンドです。
そこはそこでそうだからすごくアンダーグラウンドっていうのがメジャーの下じゃなくて、うん、全く二分化されてる、そうそう、あの文化なんだっていうのをもうちょっと 知らしみたいんですよ。
それもういい
です。ビールに関連して、
はい、うん、そうだと思います。
じゃあ今回この配信も、
はい、
やっぱりメジャーな人向けでは全然なくて、
うん、
それこそあのインタビューした人たちのバンドに、ね、ライブに来てくれる人たちとかに一番聞いてもらいたいんですよね。
あ、そうですよね、うん、まあ僕らの近い人たちに聞いてもらいたいなと思いますね。
そうですよね。また違った一面が見られると、そのバンドの人を見る見方とかも、
うんうん
う
ん、
もう一個なんか違った見方ができたりとかして面白いのかなと思って。
そうですね、これすごく人間味があってすごい好きですね、う
ん、まあ、個人的にいろいろ聞きたいだけなんですけどね、うん、そのいつも飲んでるけどあれ実際聞くけどだったんですかみたいな
ね、
そういうのすごい聞きたかっただけ。
ガッチョさんの飲みに行くと結構気失ってるからただ何を話したか全然覚えてないっていうぐらい飲んでる時ありますよね。スラッシュゾーン
もう上位言ってますからね。
もうスラッシュゾーンとかね、ダッチョさんが言ったらねもうダメだと思いますね。
そうですね
ひっくり返ってるからね
一回ニヤミスしてますもんね一緒に飲みましょうって言った時にボブさん潰れましたってスラッシュで潰れました。
そうスラッシュゾーンはでも僕オートマチックに潰れちゃうんだ
同じくですね、はい、本当にいつもご迷惑を、ね、かけてしまってるんで。
ブルーマスターの勝木さんでしたっけ、
はい、
彼の作るビールすごいですね。本当
にすごいですね。
あ、こんなにうまいんだって、初めて飲んだ時すごい感動して。
うん、
あ、そうか、そのスラッシュゾーンのビアマスターが所属する
マルブルメ、
そう、マルブルメ、2月9日にエルプエンテでご一緒させていただきます。
お、ディファイルの時、
ディファイルの企画ですね。その時は、ディファイルの他にゴアベントとかね、新潟の、
ああ
、とはディステンパーと、あと韓国からバリーオブヘッドレスっていう、まあ、恐ろしい名前のデスメタルバンドになります。そんな中でただの酒飲みのハードコアバンドが出るんですけど
あ、なんかちょっと恐ろしいですね。もう行きたいんですけど、なんかいろいろと恐ろしいですね。
そう、なんかちょっと怖いんで皆さん来てください。
でも結構地方の人とかにもアプローチはかけたくて、
はいはい、
でどうしてもやっぱり東京近辺に住んでるから東京の人に声をかけることがどうしても多くなるんですけど、
う
ん、
まあそうですよね、うん、地方の人に酒飲んでもらってそれでじゃあって言っても帰れなくなっちゃいますからね、
うん、でもやっぱりそのこういうまあ音楽もそうですけど、同じアンダーグラウンドでやってる輪を形成するにはやっぱり一つの地域だけだと良くないなっていうか嫌だなっていう思いがあるんで、ね、
東京横浜は中心じゃねえかよ。
そうだからもうなる逆になるべく地方行きたいんですよ、
う
ん、地方のバンドマンだとかもう僻地の人とかにも絶対いるはずなんですよね。
いるはずですよね。
日本酒の名産地でずっとビール飲んでる人とか絶対いるはずなんで。
そう、坂浦が出すビール結構うまいの結構最近出てます
からね。
最近で一番感動したのが群馬だったかな、尾瀬の雪解けっていう、
あ、ありますね、結構昔から来ますね。
そうそう、あそこは日本酒の IPA もめちゃめちゃうまいですよね。
うーん、
あとは坂浦のところで言えば岩手とか、
うんうんうんうん、
花の町とか、あそこの岩手クラ IPA とかすごいうまいです。
岩手クラ、はいはいはい、あれ一番のヒットは志賀高原じゃないですか。
あ、志賀高原ですね、うん、あれはもう嘘つかないですね、
うん、
いろんなシリーズ飲みましたどれもうまくて多分日本最高峰なんじゃないかなと思
う。そうですよね。
まあ僕タップルームが好きなんでブライアン・ベアードさんの作品が大好きですけど、
はい、
やっぱり志賀高原 IP のものとかだとわーってなっちゃいましたね。
うんうんうん、
あれ本当に日本人が好 ってるのかなと思いました。
日本人ですね。
もうお会いしてる、
いやもうシカゴ編はお世話になってるので
もうだって長野駅とか行ったら一通り行ってるじゃないですか。
行ってますね。
なんかホテルに全部買って行ってひたすら飲みながらなんか蕎麦屋さん探したりとかして、で朝起きてもまたなんかじゃあセッションになってちょっといいかなとか
モーニングセッション
モーニングセッション始めて、ああちょっと気分よくなってきた止まんなくなるんですよ。
でもあれ長野駅だけじゃなくて、はい、その駅とか主要とこじゃなくて、うん、超山奥のもう8時とかで閉まっちゃうコンビニとかにも売ってるんですよ。
マジっすか。
それはちょっとびっくりしましたね。地元力入れすぎだろうと思ってそうそうそう、なんかその毎年機会があって、うん、志賀高原近辺の山奥に行くことがあるんですけど、はい、やっぱりそのデイリーとかがあって、うん、閉まっちゃうんですよすぐ、
うん、
でやっぱりもう酒飲みてえななんつってこう冷蔵庫見に行くと、うん、まあ大手銘柄ある中で普通に置いたんですよね志賀高原
最高だなこれ。
いつ仕入れたものかとかはよく分かんないけど、でも今ほらちょっとクラフトって言われてるところのちょっとデメリットなんですけど、賞味期限にちょっとうるさいんですよ、
ね、まあそうですよね。
それでちょっと売れないっていうのがあるんで、だからおそらくは新しいんだろうと、うん、でも売ってるんですよ割と普通にお手軽な値段で500円ぐらいで売ってて、ここでも売ってんのかみたいな。そうなってくれるとやっぱりもっと嬉しいかなと思って。
そうですね、
それこそそのニューヨークのすごい田舎町とかって、うん、まあ日本でいうその滋賀の高原とか多分感覚は一緒だと思うんですよね、うん、その土地柄の感覚って。そこでめちゃくちゃ売ってたら嬉しいじゃないですか
ね。なんかガソリンスタンド行ったらローカルのビールがなんか、ね、売ってるとこあるじゃないですか。これちょっとディグりたいなって。
それガソリンスタンドっすね。
そうガソリンスタンド
っすね。ガソリンスタンドっすね。
日本はもっとね入れた方がいいと思う。
まあもう絶対無理だと思いますけどね。
まあじゃあコンビニ入れる。
コンビニ。
ああでもそうか、日本だとやっぱり大手のチェーンが全部全国展開しちゃってるからなかなか難しいですよね。
難しい。車ありきじゃないですかガソリンスタンドって。やっぱり僕もそのアメリカでガソリンスタンドのマーケットとかしてるようなところ、うん、すごい田舎とか行くと、うん、それこそマーケット行くの自体、
うん、
10キロ、20キロ、30キロっていうところが多いじゃないですか。でも車文化だからガソリンスタンドは割と近所にあったりして、でそこにもうケースで9月とか売ってるじゃないですか。でもすごいもうトラックで乗りつけたもうオーバーオール着たスキンヘッドの親父がもう数ケースぐらいこうやって肩に担いで車持ってって帰ってくみたいなのを結構見たんで、いいなって思ったんですけど、うん、日本はないでしょと思って
ね。僕は2年前にノースカロライナに出張行ったんですよ。で、はい、その時にまあレンタカー借りて、まあ、ちょっと海でも見に行きたいなっていう感じでドライブをしていて、
はいはいはい、
でとあるガソリンスタンドに寄ってみたら、
はい、
その地域の地ビールをタップで売ってる人があったんですよ。レジがあってタップがついてるんですよ。これ売ってんのっつって、売ってるよってグラウラー一つ何十ドルだよとか言って言われて、
ああ、まあ、グラウラーならね、
でグラウラーで売ってくれて、でそれ持ってきたまたリビール1回もタダだよ。
はいはいはいはい、
いや2個ねえからちょっとまあ気にはなるけど、こういうビジネススタイルあるんだなね。だから車を運転してビールをこうタップで売ってるんですよ。これありえないっす
ね。ありえないっすね
飲んでいったらドライブスルーのなくなるので、これね入れ物入れたらなんかビールが詰まって帰ってきました、
ね、そうっすよね。いや本当に
ああいうのね、できたらいいなと思いますよ、ね、
うん、アメリカ全然緩くないですからね。
緩くないですよ。
全然緩くないですよね。
もうね飲酒運転ダメっすよ、ね、
ダメですよ本当に。もう嫌な思い出しかないですけど、緩くないのにそれできるっ ていうのはやっぱり土地の広さなんですかね。
まあ要は日本だと酒を飲むイコール酔っ払うってなるじゃないですか、はい、アメリカだとアメリカとか他の国だと酒を飲むっていうのは味わうっていう、
うんうんうんうん、
でそれをするためだけだったら別にね捕まえなくてもいいじゃんってなって、あの日本だとアルコールは呼気で測るじゃないですか、
はいはいはい、
でそれで酒を飲んだよねって言ってこう捕まっちゃったって、
はいはい、
アメリカだとあの AVB なんですよ、あのブラッド、そう血中アルコールで、それで捕まるか捕まらないかなんですけど、大抵やっぱ飯食いに行ってビール3本ぐらい飲むんですから、それだったら絶対捕まらないんですよ、あのまあ正常の範囲 で、
うん、
でそれを超えちゃうと一気に捕まります。
人それぞれですからね、捕まりますからね、
捕まりますよ
人それぞれですよ、本当それは。
体重70キロ台の普通の成人男性、ビール1本飲むのに運転できるまでの時間は1時間っていうのを僕は教えてもらいました。だから3本飲んだら3時間休憩しろって
。なるほどなるほどなるほど、
そうすると飲んでる。で僕1回捕まったことあるんですよ、それで大丈夫だったら多分大丈夫です
言っていいんですかこれは。
いいですよ、だって普通にスピーディングチケットだけで大丈夫そう、スピードオーバーで捕まりました。でも これじゃなかったんですよ、あの僕これやって、だ 歩くやつやって、
はいはいはい、
全然大丈夫だったんで。
なるほど
ね、あながち間違ってないですよ、3本飲んだ3時間そっから3本目を飲み終わった時点から3時間休憩しよ
う、うんうんうん、
コーヒーとか飲んでデザートとか食べて、うん、でなんか音楽を聴きながら、でそれでまあ車に、
うん、
でそれで普通にあこんな時間なんか急がなくちゃってスピード出して捕まっただけだった。
ああなるほどなるほど。でもよくよく考えてみると3本って
、うん、
だって今現状もうなんか 2杯とか飲んでるけど、
まあそうですね、
割と少なくないですか3本って。
そうなんですよね、
全然5、6杯の飲んじゃいますよねみたいな。
飲ん
じゃい
ます、うん、飲んであればもう車中泊のですね晩とかもですねかもしれない
です。そうですねでも車中泊エリアに行くまでに運転しなきゃいけないっていう行事が待ってるんですよ
まあね、でもちゃんとバーテンダーに話したらごめんだけどちょっと駐車場で寝るわ。
ああそう、それがいいっすよね。
そうラブニータスは僕のアメリカのガソリンスタンドのビールの味ですねでかいやつ
牛を待つのでここで飲んでちゃう
場所あったんですけどね、まあラブニータスは IPA とリトルサンティンと、
うん、
あとホップストルーピッドっていうのは緑のラベルのやつがあったんですが、はい、あれが大好きで、そうアメリカ行った時にセブンイレブンでそのマグナムボトルみたいなのがあって、
うんうんうん、
それを買ってああうまいなと思って、それ以来なんかガソリンスタンドによってラグニータスのなんか知らないやつを買ってみるみたいな結構どれもうまいんですよ、
うん、今回収されちゃいましたけど、
うん、
現地行って結構よくしてもらって、
うん、
うん、安定的にすげえうまいんですよね
好きだったビールメーカーが買収されちゃうのって結構寂しいっすよね。
まあでもどうなんですかね、そのなんかバンドで言うとね、大好きだったバンドがメジャー行っちゃいましたみたいな、そういう感じもあるけど、なんか同じ哲学を持って作ってる人たちもいるわけじゃないですか。なんかその辺の線引きっていうのはまた今後変わってくるのかなってのは思ってて、そう難しいんですよね。
僕あのバラスポイントはすごいですね、ミラーに本当大手のミラーにこう買収されちゃったじゃないですか、
はいはいはい、
その時すごいショックで、 で、あのクオリティのミラー出せるとは絶対思えないし、でも昨日なんか久しぶりにスカルピンの缶を買ってみたら普通に美味しかったんです
よ。今でも売ってましたっけ？あれ業者変わったんですか？
業者変わりましたね。あのここでは売ってないですけど、イオンミカーとか言ったら、
あー、はいはいはいはい、
安っぽい缶で売ってます。で、昨日は飲んでみたらすごい美味しかったです。まあでもなんかメジャーアーティストになったなって、顔を眺めながら、ああいうお魚さんたちでこうボトルをいっぱい並べするのが好きだったんです
よ。はいはいはい。今アメリカとかでもいっぱいこのブラリーがある中で、うん、こうちょっと有名になってくるところってだんだんあるじゃないですか、何個か、はいはい、そういう人たちが最終的にどういうところを目指してるのかっていうのは結構気になっちゃうんですよ。
気になりますね、うん。
で、あ、やっぱりみたいなとこもあるし、ただ自分の自社のお金だけで設備を大きくしてちょっと供給を増やすぐらいのところもあるし、
ね、インディーズのままいるか、
そうなんですよね、
ちょっとレーベルつけちゃおうかなって思っちゃう。ね、ニューベルギュー、ニューベルジュンとかそうじゃないですか。
そうですよ、ね、
この前キリンビルも買収しちゃったんですよね、確
か。キリンでしたっけ、はい、でもあそこってその通常ラインと別にリップスオブフェイスっていう別枠があるんですよ。
あ、そう、
サワービールとか作ってる。それこそ今日ここアンテナでは今日は見当たらないですね。ダファートタイヤとかああいうフラグシップのやつは、うん、多分そういう回収されちゃったんですけど、うん、そのリップソングフェイスっていうラインはそれこそベルギービールとかに影響を受けて、そのフーダーっていうんですか、その木の樽、ファーメンターのをもう自社で持ってて、でガッツリサワー作ってるんですよ。でそういうなんか哲学とかも実際現地に行った時教えてもらいましたし、そのそこまで、それをやめるまでなんかその回収されたとはちょっとまだ思ってなくて、でも正直ニューベルジャンの通常ラインナップあんま好きじゃないですよ。
まあパッとしないやつはパッと
しないですよ、ね、あんま美味しくないっていうか。
あれさっきのココナッツのやつちょっとびっくりしましたけどね。まあ僕は飲み慣れてない味だからちょっとびっくりしたから。あれニューベルジャンってあれですよね、確かモスカロにあるんですよ。
コロラドっすね。
コロラドかな、うん、あ、コロラドでアシュビリも確かコースがある。シラネバダも最近モスカロライのアシュビリっていうところ醸造所が出てます
よ。あー、なんかあそこアシュビル、
そう、結構オフロードされやすいところなのかなと。
アシュビリもいいとこですね。
まあ、何もないところでうまい酒を作れるかな、うん、
でも何もないとこでもアビールがあるってだけでやっぱ調べて行く人間がいるので、そうそうそう、
何もないところに、そう、最高のビールと、いや、まあもう最高のピザがあればいいかな。
そうそうそう。だ、僕のビールの友達とかもやっぱり同じレベルでビールの、うん、こう調べてるわけですよ。アメリカのトレンドとかその評価の高いところとか、アッシュビルは絶対出ますから、
ね、出ますよね、
うん、ウィキッドウィードとか、うん、あの辺ので、あそこ結構牡蠣とかもなんか出してる店とかも多くて、そう、調べればもうキリがないっていうか、
牡蠣食いながら、
うん、オイスターソース飲んだりとかしてベタですよね。
最高じゃないですか
本当に。そこでアシュベリで僕も 3,4 軒回って車中泊して、朝起きて車ガンガンこすって出てきましたからね。
まあそれは楽しいなっていうことですね、
うん、
いいことだと思います。あんまりこれ日本人には分かんないかもしれないですけど、二日酔いの朝って脂っぽいものを食べるのが一番いいと思います。
本当っすか、
まあ、日本帰ってきて僕よくやってたのは、もう本当にゲロ吐いて気 気持ち悪くて外出られないんだけど、とりあえずマック行ってあのクォーターダブルクォーターコーナー買ってくれてました。食べるとスッキリするんですよ。
へえ、ちょっとそれ参考したいですね。
食べて30分ぐらいはおえおえってなるんですけど、30分我慢したらもうスッキリします。
未熟腹になっちゃうんですかね。だってもう酔って気持ち悪いと思ったらもう出汁飲みたいですもん。
出汁、まあまあね、食後もそうですよね。
そう、うん、優しい出汁飲みたいです。
それわかります、ね、うん、最近僕もラーメンじゃなくてあのお茶漬けを食べれるように飲みに行くときご飯を炊いておいて、
はい、
でラップで小分けにしといていつもこう言われるようにして、で長谷園のお茶漬けの
はいはいはい、
そうお家帰ってきてそれ全部こぼす読み切れるみたいな。
そうですね、なんか面白いですね、その世界各国の飲みの後のその恒例行事みたいな。
恒例行事ですね。アメリカは
絶対多分日本人って多分脂っこいものなんか食わないですよ多分。
でもあれじゃないですか、ね、飲んだ後の豚骨ラーメンも最高
ですよ、ね、だって酔う前ですもん、二日酔いの前じゃないですか。
ああまあそうですね、う
ん、そこは多分自分もむちゃくちゃ食いますよ、そのあラーメン食いたいと思っちゃうんで、で脂っこいも食うんですけど、翌朝起きてうわ気持ち悪いみたいな、何これみたいな、もう頭痛いしって時には多分マックすら行きたくない食べたくないです。
まあね、豚骨ラーメンは朝から食えないですけど、あれダッチョさんってなんかそのじゃあ二日酔いの朝の対策ってなんかやってたりとか、
ひたすら寝る、
ひたすら寝る、まあそう正解なんでしょうね、うん、僕はあれピクルスのつけ汁をひたすら飲むみたいな。
あ、
はい、これはなんかパンテラの大学ダレルかビニポールか忘れたんですけど、うん、どっちからやってることか。
わあ、いいこと聞いた。
それを飲むと確かにスッキリするんです
よ。なるほど。
でちょこっとなんか腹の中でなんかスペースができるかわからないですけど、それでなんか食えるかなと思ってフライドポテトと か, なんかフライドチキンとか食べるんです。そしたらもうすっごい元気になります。多分塩分とナトリウムと何かかな、それはすごい二日酔いも効くんじゃない
か。あ、なんかその辺の正解もちょっと調べたいっすよ、ね、何なんだろうな。だって結局気持ち悪いわけじゃないですか、うん、気持ち悪いからどうしようと思って。でも仕事ありゃ行きますけどね、
うん、まあ行くんですけど、まあ要はその酒を飲みすぎてこう脱水症状気味になってるっていうのが一番強いと思うんですよ、うんうん、
水分取る方
法
かな。
で水だけだと腹に溜まって気持ち悪くなるじゃないですか。だからポカリスエットとかちょっと塩が入ったものが。
ポカリはもうよく飲みますね。やべえなって思った時に結構飲みますね。
そうか、まあ、ピクルスの汁は何がいいのか僕は分かんないですけどやってます
ね。まあ塩気はありますからね、
まあ、でまあ普通になんか酸味が効いてなんかピリッとしてなんか美味しいって言われます
よ。いいですね。
で、そうこのピクルスのつげ汁を飲むっていうのはなんかロシアでも二日酔いの対策らしいんです。
へえ。二日酔いになってるロシア人見たことないですけど。
まああれ彼らはねあのガバガバだから本当に隠れてそういうことやってるんでしょう。
なるほど。
まあちょっとダッチョさんがそれをやってみて
ダメだったらつけ汁ですね。ちょっと今度やってみます、はい、皆さんもぜひやってみてください。
まあピクルスはピクルスそのままで食ったら美味しいと思います。あでビール飲みながらピクルス最高だ。
ピクルスの酸味とサワーエールの酸味ってどうなんですかね。
どっちが使うか分からなくなるかもしれないですね。
僕はあのビールいわゆるクラフトビールと言われてるその味にもすごくこだわりのあるビールって正直何の料理にも合わないって自分でちょっと思ってるところがあって。
確かに
それこそビールそのものがすごく料理的だというかその味のあるものだから 合わせようにも強いんですよね。
その食ってるものは何の味がしてるか分かんなくなる、
うん、とかいう理由でいつもビールしか飲まないんですよ。
それ正解だと思います、うん、まあ一般的に IPA 飲んでるんだったらじゃあスパイシーなやつ食えよとか、なんか香草が効いてるの食えよって言われますけど、
はいはいはい、
それだったらなんか味が混ざってなんか口の中バグるんだよ。
はいはいはい。
だから大抵の場合つまみとか一切なしで、
はい、
ガー飲んでお腹減ったかもなと思ったらお腹食いに行ってる。
なるほどね。だ結構ビールって結構昔から日本でもペアリングがどうっていうのは結構言われては来てたんですよ、
うん、
例えば魚料理にはこれが合うとか、うん、これが合うとか、実は寿司にはラガーは合わないとか、まあそういういろいろ言われはあったんですけど、なんかね
別に飯食いながらビール飲まなくてもいいじゃん、
うん、そう個人的にはそうなんですよね。そう全然水コーラで全然いいし、寿司なんてもうお茶が一番と思ってたあえてそこはどうかなっていう、そういうのを全部広げていくと、例えばこういうコース料理には例えばこのこういうワインが合いますよっていう、そういうなんかちょっと上品なカルチャーっていうのは憧れもするし、その感じてみたいっていうのは当然あるんだけど、いやそれはそれでちょっとちゃんと食べたいとか、うん、なんかその店の思惑みたいなのを感じちゃうんですよね。
ね、それはあります、
うん、
なんか、
うん、トータルでこれを楽しんでくださいという名の、まあなお金稼ぎっていうのは違うんだけど、なんかその
洗脳
だね、いや別にお酒なくてもこの味は多分楽しめると思いますみたいなのそのまだ下の知識しかないから、そういうのはちょっといつも気にはなってるんですね。だからビール飲み行くときはもうビールだけ、
うん、
ほぼビールだけ。
そうですね、うん、それは一番いいと思います。
でもやっぱり例えばお好み焼きだとかもんじゃとか食ってるときにラガー飲みたいなとか、
まあ、僕も
っていうのはある、
あります、
すごくすごくあるし、ぜひもっとちょうだいっていうのはありますね。ガンガン飲みますけどね。
そう、なんか何かをペアリングするって考えたらそういうことはラガーでいいんじゃないかな。
うん、もともとのそのラガービールとか要はクワズとかバドとかもそうですけど、うん、多くの人に受けるものでないといけないわけですよね、大手の作りとして。なんか
味強すぎても弱すぎてもダメ。
そうそうそうそうそう、って考えればおそらく何にでも合うんじゃねえかと、
うん、
その個性が強すぎないんで、それこそ例えばビールのちょっとした苦みが嫌ですっていう人はもう多分無理なんでしょうけど、もうコーラとかと同じ感覚でビールを飲める人からすれば、
フォアズライトってあんなペリエみたいなもんです
よね。もう何でも何でも合うはずなんですよね。
なんか不思議なんですよね。今度アメリカ行ってバーで飲んでみると、クワーズライトを何も食わずになんか24本とか飲んでるしとかね。
ありますね。
それやってる何が楽しいんだろうって思って聞いてみると、テレビのバスケットボールの試合を見ました
って
。まあ、まあ、口、まあ、でも今をこうねなんかなくすためにこうずっと飲んでるんだ
けど、はいはい、
ケロッとして帰って
る。
ああそういう飲み方もあるんだ。
水じゃダメなんすね。
水じゃちょっとなんか無理やから、
はい、
じゃあソーダでいいじゃないですか。ソーダの味がしない。クワズライトも味しないし、
クワズライトが味しないっていうのはのんべいの理論ですよ。
まあでも僕らだって美味しいビールをいっぱい飲んでるわけ
ですよ。そうですよね。まあそれと比較して味はあんまないですよ、
うん、
アメリカの割とその大手銘柄って日本以上に割とどうしようもないの多いですよね。
多いですよ。
日本のだって大手銘柄なんて味結構あるじゃないですか。正直うまいっすよ。
ねえ、朝日だってまあそうね、なんかあのプレミアムモルツとかに比べたら味が薄いかもしれないですけど、うん、結構味ありますからね。カーズライトと比べてみるとね、いろいろ分かります。
アメリカンライトラガーですよね。
うん、うん、ウルトラライトとかあるなんだアムステルダムウルトラライトこれはソーダ水じゃねえか。
本当に健康気にするんだったら飲むんじゃねえと思うんだけど
それこそバーボン飲んでそのままなんか気持ちよくないそれ帰ればいいじゃんって
どうしてね
ね、あ、運動だなと思いますよ。なんかすーげー太ってるのがダイエットコークばっかり飲んでるわけですからね。
いや本当にダイエットコーク飲みすぎでしょっていう
ダイエットコーク飲んでるからモルツさん増えるみたいな感じでしょ。いやちょっとバンドマン向けに揃えていた方がいいギアっていうのを僕から紹介したいと思います。サウンドハウスに行ってるドリンクホルダーっていうの買ってください。あれはですねあれは最高ですよ。だってあの他のバンドさんがちょっと貸してくださいとかって言われてるんで
マイクスタンドとかにつける
よ、ね、そうマイクスタンドにつけるドリンクホルダーあそこにですねこだわりのビールを置いてください。
なるほど、
最高ですよ。
いいですね、ステージドリンクで。
あれをグイグイ飲み干してるの姿と地面高のこう拾い合える飲む姿は全然違うと思います。次のバンドが、あ、俺もそれ貸してくださいって言われる。
盲点ですね。
はい、いや、2500円ぐらいやってるんで。
それ、機材で持ち込むバンド、あんま見たことないですね。
そう、あの、遠征するのに持ち込む機材ありますかって言われて、ドリンクホルダーって書いてあるんですか。
盲点だな、それはいいな。
あれは最高ですね。
やりたいですね。
まあ、来年ちょっと2月9日に、パーシビナンスディファイルの企画でやるんですけど、ちょっと全バンドに僕のドリンクホルダーをちょっと使ってくださいって差し出してみようかな。
なるほど、2020年2月9日、はい、そうドリンクホルダー祭り
バズるぜ
じゃあこんなところで、
はい、
いろんなお話聞かせてもらいました。パーシビナンスのギタリストのボブさんでした。
Thank you very much。
いきなり終わりますけど、ほんじゃ皆さんまた
Happy New Year No, Happy New Beer、ね、Happy New Beer, motherfuckers
1月なんでねじゃあ皆さんまた次回お楽しみに。それじゃあまた、
ごきげんよう、さよう。